作文プラチナ未来人材育成塾。未来のリーダーを育成することを目的として開催されているプラチナ未来人材育成塾。毎年各中学校の代表生徒を派遣しています。広報菊池11月から3月号で参加した生徒の報告書を紹介します。参加報告。プラチナ未来人材育成塾で学んだこと。七条中学校3年、長塩理子さん。私は8月5日から8日までの4日間、プラチナ未来人材育成塾に参加しました。静岡や大阪、種子島からたくさんの人が参加しており、初日はとても驚いたことを思い出します。プラチナ未来人材育成塾のテーマである2050年に未来の社会はどうあるべきか、未来の自分はどうしていたいかを考えながら3日間にわたって5つの講義を聞き、多くのことを学び経験することができました。初日の菊池康則先生の講義では、多様な解を考え続ける力とはについて考えました。この講義で心に残っていることは2つあります。1つ目は、エコバッグが必ずしもエコではないということです。エコだからエコバッグという名前だと思っていました。しかし、話を聞く中で、エコバッグを1つ作るエネルギーの量は、レジ袋600枚分のエネルギー量と同じだと分かりました。エコバッグがエコかどうかは、使う人次第だと聞き、新たな発見となり、エコを考えることの大切さを改めて感じました。まずは、これまでの自分のエコを振り返ってみようと思いました。2つ目は、菊池先生のやりたいこと、やるべきことは生活していて勝手に増えていくが、できることを伸ばせるのは勉強と訓練だけ、という言葉です。やりたいことは、はっきりと決まっているのに、できないことは悲しい将来になるので、今のうちから何か一つでもできることを増やしたいです。2日目の小宮山博史先生の講義では、2050年の世界から自分を考えてみようについて考えました。先生はご自分でもエコを考え、二重窓や太陽光パネルを設置した家を建てられたそうです。消費エネルギーを減らすことの大切さを聞き、私も先生の家のような家を建ててみたいと思いました。次に、早坂真也先生の講義では、自分の体験したことをもとに話されました。毎日湯船に浸かると要介護になる人が 29% も減るという調査や、体をマネジメントしてくれるお風呂ロボットの開発など、様々なことを行われています。誰も着目していないところに目が行くところに面白さを感じました。私たちも当たり前すぎて見えていないところに着目する力も大切だと改めて感じました。3日目は、はじめに、所千春先生の資源循環とダイバーシティについてのお話でした。経済、社会、環境の調和を目指す SDGs という言葉が心に残りました。どれか一つだけを良くしても意味がないということです。講義後、グループから一人ずつ質問をし、先生はもっともっとこの疑問を自分たちで追求してほしいとおっしゃいました。次のエマ・アリサ先生の講義では、AI と私たちの社会について学びました。AI が普及すると仕事が減ると言われていますが、すべて任せるのではなく、今の日本では AI に責任を取らせることができないため、最終確認は人がしなければならないと分かりました。このように3日間でたくさんのことを学びました。知識だけでなく、共に学んだ仲間と大切な時間を過ごせたことは、私にとって貴重な時間でした。 台風の影響で早く帰らなければいけなくなったとき、とても悲しい気持ちでしたが、グループの人や大学生が、ありがとう、楽しかったと言ってくれてとても嬉しかったです。とても充実した時間を過ごせました。また、人と人とのつながりやコミュニケーションは美しいと感じました。今回学んだことを忘れず、人に伝え、みんなで自分たちの社会について考え続けることのできる社会が、一時的にではなく、継続して実現できるようにしたいです。このような素晴らしい機会をいただいたことに感謝しています。長潮莉子さんの写真があります。参加報告。プラチナ未来人材育成塾で学んだこと。七条中学校3年、渡辺春人さん。私はプラチナ未来人材育成塾に参加して、たくさんのことを学びました。その中でも特に印象に残った講義が3つあります。1つ目は、菊池康則先生の講義です。先生は、多様な会を考え続ける力について講義をされました。その中に、レジ袋とマイバッグはどちらがエコかという話がありました。私はエコバッグと答えたのですが、先生はわからないとお答えになりました。その理由は、マイバッグはレジ袋600枚分のプラスチックを使用して製造しているので、レジ袋やマイバッグがどう使われたかや、使われた期間がわからないと答えられないということでした。私はレジ袋は1回使ったら捨てるしかなく、マイバッグはその分捨てなくていいからエコだと思っていました。しかし、そんな単純ではないことが分かりました。菊池市ではゴミ袋が指定されているので難しいですが、指定されていない地域ではレジ袋をゴミ袋の代わりにしてゴミ出しをすると、ゴミ袋を使わなくていいのでその分エコになりますし、レジ袋をエコバッグのように買い物をすれば、さらにエコということになります。このことから、物事の良し悪しやどちらが良いかという判断は簡単にできるものではなく、様々な角度から検討する必要があるのだと分かりました。二つ目も菊池先生の講義です。優れたリーダーとはという設問のもと、ある動画を見ました。その動画の内容は、広場で一人の男性が上半身裸で踊り出すというものでした。最初は一人で踊っていましたが、徐々に人が増えてきて、最終的に百何十人もの人が踊り出したという動画でした。この時、最初に踊り出した男性は間違いなくリーダーと言えます。一人で踊っているときはただの個性的な人でしたが、二人になるとタッグ、三人以上になると集団になり、男性はその集団のリーダーとなっていました。そこで私は、リーダーシップとはどういうものかについて考えさせられました。最初に行動を起こすことはもちろん大切ですが、同時にそれに共感して一緒に行動する人間の存在も大切さだということ、そして周りの人に共感の気持ちを起こさせる力も大切なリーダーシップなのだと感じました。三つ目は早坂真也先生の講義です。先生は血圧や体温の変化とお風呂との関係の研究をされています。お風呂に入った時とそうでない時の血圧や体温の変化と事故との関連などです。その結果は広く報道され、入浴する時の注意喚起に役立っているとのことです。周りの人は難しい専門的なことを研究していたのですが、先生は地域医療現場での問題に着目し、あまりにも日常的すぎて誰も研究をしていなかったお風呂の研究をされたのです。私はこの講義で他の人と違う視点から物を見ることも必要だと感じました。私も広い視野を持って物事を見て、 問題点を見つける力を持ったリーダーになりたいと思いました。このように、普段なかなか聞くことのできない、学ぶことのできない、大変貴重な機会に恵まれ研修できたことをとても幸せに思います。そして、学んだことを周りの人たちと共有して、自分の生き方やこれからの社会に役立てていきたいと思います。渡辺春人さんの写真があります。